点字ブロックなども大事だが、歩行訓練を受けることこそが、我々の外出における自由を確保するために、極めて重要な役割を果たすと思う。日毛連竹下芳樹会長。1、特集、機能訓練事業所、非機能訓練事業所の厳しい実態が浮き彫りに。シンポジウム、視覚障害者の生活訓練、歩行訓練のあり方を考える。開かる。後編。
機能訓練事業所、非機能訓練事業所、比較してきましたが、それぞれの、長所短所というところを整理してみると、機能訓練事業所の方は一定数の職員数が確保されているので、1日に対応できる人数が多かったりとか、複数のメニューを同時に進行していくことができる。
先月号の名古屋市総合リハビリテーションセンター視覚支援課長田中正幸さんの基調報告に続き、今月号ではパネルディスカッションの模様をお届けします。なお、この音源は IC レコーダーで収録したため、会場のノイズが多く含まれています。ご了承のほどどうぞよろしくお願いします。パネルディスカッションは成蹊大学理工学部長大倉元博教授を司会に迎え、4名のパネリストが登壇しました。発言の用紙をダイジェスト編集でお届けします。
ご紹介いただきました成蹊大学の大倉です。今からパネルディスカッションを始めます。司会を務めます。よろしくお願いいたします。で、今日のパネリストの方ですが、今前にお世話になっています。皆さんの向かって左からですね、京都ライトハウスとリビオの所長の牧さん、その次の方、ありがとうございます。次は東京都盲人福祉協会事務局長の山本さんです。次が視覚障害者リハビリテーション協会会長の吉野さん。最後が、日本盲人会連合総合相談室長の工藤さんです。
工藤です。
以上4人の方にですね、それぞれの立場を踏まえて、今日のテーマであります、視覚障害者の生活訓練、各歩行訓練のあり方を考えるというテーマでお話をいただきます。それではよろしくお願いします。じゃあまずは、牧さんの方からお願いいたします。
改めましてね、牧と言います。よろしくお願いします。お話しいただきます。私は京都の、ライトハウスというところで仕事をしております。京都のライトハウスの中でも、視覚障害のある方のリハビリテーションを行っているのがトリリオという事業所になります。
はじめは社会福祉法人京都ライトハウス、トリリオ所長牧和義さんです。施設を経営する立場から発言、常勤職員や利用者の定員など事業について具体的な数値や事例を交えて説明しました。
まずはよく人員配置っていうことで、看護師が、私うちは、雇用できないから機能訓練の事業所はちょっと難しいなとか、それから歩行訓練士がいないから難しいなとか、いろんな条件があると思いますね。京都の場合には、国基準で、その資格職等で配置しているのが、サビ官、これは1名おるですね。看護師、常勤1おります。ただ、看護師は看護師業もしておりません。100% に近く訓練やっています。点字訓練、パソコン訓練、ADL の訓練、また調理訓練、その他は例的な創作とかいうことですね。非常に優秀な方で、看護師にしておくのはもったいないなっていうような、そんなふうな職員が一人おります。本当は歩行訓練も取ってほしいんですけれども、子育てがあったりしてたまたまうちに来ていただいたと、そういうふうな方なんですね。で、子育て終わったらその人はフリーなんですね。そしたらもっと待遇のいいところに行ってしまいます。そしてね、次に看護師来てくださいって言ったらいないんです。これがですから、看護師の確保っていうのはやはり、難しいんだなと というふうに思います。いていただいたら本当に助かるんですね。ものすごくやっぱり病気の方も多いですから助かります。ただそこに人基準で入ってしまうと、事業所は困るなというのが実態です。それから機能訓練指導員というのは、上記日時ですね。これは上記でなくてもいいんですけれども、うちの場合は、アンママッサージ針灸を持っている職員ということで認めていただきました。後ほど聞くとこれは歩行訓練してもいいというのが分かりましてね、いろいろな情報の中に、資格なんとか等っていう中に歩行訓練実態でやってるでもいいんじゃないかということで入れていただけるということなんで、まあ、今度は何ていうんですかね、指定をお願いするときには歩行訓練士でいいでしょということを言おうかなというふうに思っております。それから生活支援員は1ということなんですけれども、今常勤7、非常勤がまあ 0.7 分ぐらいでしょうかね。それから機能訓練には特に条文必要ないんですけれども、栄養士が1で、合わせると常勤観察と 10.2、 これでまあ機能訓練をというふうに思っていただいたら、ちょっと違うんですね。実は京都市の訪問歩行訓練、これはもうここでズバッと言いますけれども、3人か4人の人件費が出てるんです。それから京都市の、京都府の委託訓練事業、これ2人分の予算が決まって出てます。そうすると6人がそっちに取られちゃいますね。そしたら 10.2 あったら 4.2 が機能訓練の事業ということになりますね。1対6で計算すると4624という、まあ、定員になってしまいますね。まあ、実際には、たくさんいただきながら実動はあるんです。ただそこに4人配置とかできません。府の方は2人完全に配置してるんですけどね。京都市はまあ市内で都医療の事業と合わせ持ってやってたりします。それから都医療の補助事業的な補助金的な働き方をしていますということで、理解はしてですね。
公益社団法人東京都盲人福祉協会事務局長山本和則さんです。
視覚障害者団体です。で、
歩行訓練士事務局長として発言。東京都の補助事業中途失明者緊急生活訓練事業について触れ、歩行訓練、日常生活訓練などに加え、iPhone などの訪問指導を新たに開始したと報告。反対に、後継者の育成には苦心していることが伝えられました。
歩行訓練については、東京では大きく2つのパターンがあるというふうに自分は思っていまして、それは失明されて、視覚に障害を持たれて間もない方に関わらせていただく場合と、あともうポイント的にですね、新しい職場が変わったとかですね、ポイント的にそこの、ルート歩行だけをやってほしいとかっていうこと、大きく分けるとその2つになります、なると思っています。で両方をきっちりできないといけないわけで、なんか最後に話すつもりだったんですけど、人材を育てていくっていうんですかね、確保も今は非常に後から話そうと思うんですけど難しいっていう、歩行指導員、実は僕が現場から離れるときに新しい歩行指導員を一人っていうふうに、動いてみたんですが、見つからなかったです。だから人材を確保するということが一つ難しいし、人材が確保できたとしても、東京の場合本当に多いので、その後輩の指導に時間を十分にかけて、やれてない部分があって、その辺も一つ大きな問題かなとかっていうふうに思ってます。あと東京の場合とにかく人口が多いので、掘り起こしをしようと思えばいくらでもっていうところがあると思うんですが、その掘り起こしがじゃあ十分できてるのかとか、掘り起こしはしてしまったけど待機の人ばっかり増えちゃったってことになっても、まずいことですので、その辺のこととかが、一つ、問題かなというふうに思ってます。そしたら簡単にですけど、昨年度のデータをご紹介いたします。関わらせていただいた、数延べで266名いらっしゃいます。 で、実質は複数の、展示もやったし歩行もやったよという方も、いらっしゃるので実質は227名になります。で、指導員が、訪問した回数1633回中、887回が歩行訓練です。パーセンテージでいうと 65% ぐらいになるでしょうか。で、年齢的には、平均で53歳ぐらいになった。で、男女についてそんなに大きな、人数についてもですね、大きな差異はありません。障害の等級についてはですね、227名中、139名が1級の手帳のお持ちの方でしたので、これも 60% を超えている、数ということになります。2級の方が62人なので、それだけで相当の数に、なりますね。で、新規の、新規で訓練を受けた方116名のうち90人は、歩行訓練を受けた方ということに なっています。訓練の内容については、特徴があるのは先ほども言いましたけれども、再開の方が割と多いです。再開の方、ですね、174人4人いた方を初めてその時、昨年度初めて歩行訓練を受けたよっていう方と、再開ですよ、あと前年度からの継続ですよっていうのでデータで分か、が手元にあるんですけど、初めて歩行訓練と目標で受けましたっていう方が174名中94人なんですね。で、再開の方どれぐらいいるかというと54人再開の方がいらっしゃいます。だからその再開のニーズっていうんですかね、なんかも非常に、高いよっていうようなことが言えてるんじゃないかなというふうに思います。最初になんかこんなこと問題だよというところも、
はい、ただいまご紹介をいただきました視覚障害リハビリテーション協会長の
視覚障害リハビリテーション協会会長吉野由美子さんです。歩行訓練士だけでなく眼科医や視能訓練士などが入会する協会の会長として問題点に言及、ロービジョンや視覚障害リハビリテーションに対し社会の認知度が低いことを課題として示しました。
視覚リハを受ける対象についてとその内容についてちょっとリマインダーとして確認をしたいなと思っています。まずですね、2009年に日本眼科医会の、研究班というのがあって、今この数字はたくさん あちこちで使われていますけれども、視覚障害のために生活に困っている人は約164万人いるんです。基準やなんか難しい話はですね60何ページもある調査表ですので、今でもネットで見られます。見ていただけとても時間的に無理ですので、まあ、失明している人が18万人ちょっと、ロービジョンに見えている人は144万人ぐらい、約合わせると約164万人なんだ。で、その全盲失明していると見なされている人が1割、ロービジョンが9割、年齢で見ると、やはり70歳以上の人が半数で、60歳以上の人が 72% という数字を2009年に出しています。皆さんよくご存知だと思います。これが私たちの、もうこういう言い方したらいけないんですけど、仲間でもあり、サービスを提供してするための対象でもあります。で、高齢化が、超高齢化が進んでいますので、2030年までは、先ほどの調査ですけれども、どんどん視覚障害で困っている人は増え続けるそうで、200万人まで増えるだろうと言われています。その後は、まあ、高齢の方がだんだん亡くなっていきますので、頭打ちになっていくそうですが、先ほど言った割合が、60歳以上の人は 72% とかいう割合が変わっていませんので、140万人以上がいわゆる高齢の視覚障害者なんだということを、もう一度私たちは、今後のリハビリテーションメニューとかを考えるときに考えておかないといけないことなんだと思います。視覚リハの目標っていうのは、 見えなくても見えな、あの見えにくくてももうとにかくね見えなくなって見えにくくなったらね、あの何もできないって思ってる人すごく多いんです。でそうじゃないんですっていうことをほんのちょっとした工夫や簡単なことから動機づけをしてですね、あ、できるじゃないかって思っていただいて、そのことで生きる自信を獲得していただくことが第一の目標だって皆さんにご説明しています。さて、それで課題1と書いたんですけど、とにかく、社会に ほとんど知られていない資格リハの存在、あのなんで利用者確保ができないのかっていうと、その大きな理由の一つがとにかく資格リハのことって世の中何にも知られていません、ほとんど。で何も知られていない資格リハのことで、どういうその内容も知られてない、方法も知られてない、受けたらどういうふうな効果があるか知られてないものについてニーズが起こるわけです、ね、これ買ったら利益あるか、どんな利益があるか分かってるからみんなお金出して買うので、分かんないもの買わないですねっていうことが大きな課題です。で、そういうですね、
あの工藤翔一と申します。私今68歳になります。で実は32歳の時にベイビーを発
最後は日毛連総合相談室、工藤翔一室長です。
ですからその
厚生労働省入省時代に失明、生活訓練を通して自立職場復帰した経験から発言、千葉県中途視覚障害者連絡会や NPO 法人タートルにおける中途視覚障害者への就労相談や支援について取り組みを紹介しました。
ということで、あの歩行訓練というのは私にとって自立していくために非常に大きなご自信をもらっています。で次は今度はあの職場復帰後のお話ですね。実は1993年にですね、職場復帰したのは91年、93年に、千葉県中等視覚障害者連絡会というのを結成しまして、それを結成するきっかけになったのがやはりの中途失明110番という電話相談になったんですね。そこに、10人くらいの電話がかかってきて、その人たちでそういう会を作って、そして訪問型の歩行訓練というのを実現したんです。千葉県と船橋市と千葉市が同時にほぼ同時に、いわゆる中途視覚障害者自立訓練事業という名前で、それぞれの自治体によって名前が違うんですが、そういう形で実現しました。特に船橋の場合は電話一本で受け付けると、そしてあの申し込み書もいらない、自宅に出向いていって、そこで市の職員すなわち移植を受けた歩行訓練士が行って申し込み書を書いて、実際に歩行訓練を始めてしまうと。これが厚労省の方ではあの千葉方式っていう形で当時あの評価されていました。その結果ですね、あの本当に歩けなくなっていた人が7年ぶりに外出できましたとか、見えなくなってもまた山登りできるなんてっていうこととか、やはり一番こう感動的だったのは、あのずっとこう疎遠に なかなか実家に帰れなかった岩手の母親に会いに一人で会いに行けたっていう人ですね。でその方は、まあ、この白い杖、白杖は魔法の杖だって言ったのが本当にこう印象でした。そういうふうにしてこう できなくなったことができるようになったっていうこと、それは本当にこう新しいこう意欲を生み出していくんですね。まあ、そういう意味ではそのこういう3つの事業に始まって、あの3つの事業というのは千葉市、船橋市、千葉県全体ですね、その1995年千葉県の中途視覚障害者にとって本当に夜明けの年だったと思います。まあ、それが今松戸にもし単独でやってます、市川が先にやってますね、市川、松戸、柏というふうな形で広がっています。それからタートルの方ですが、これは1995年に結成して、まあ、一貫して就労相談やってます。 でそのタープルのところでですね、やっぱりこう会社で中途で見えなくなった人に対して、または会社が新しく雇用するときに何が一番懸念されますかということを上場企業130社に対してアンケートを実施したことがあります。そして企業の求める第一っていうのは安全な通勤なんですね。まあ、当然話ちょっと前後しますが、懸念することとしては通勤と社内移動、それから仕事があるのか、見えなくなって仕事があるのかというのがまず懸念として挙げられた内容です。まあ、そういう意味でいかにその歩くことが大事かということですね。で私たち実際の相談の中で、まあ、企業のそういう不安感だとか負担感を解消するために、まあ、どういうアプローチをしているかというと、まずロージョンケアの実施ですね、眼科との連携を図っています。それから自立訓練、いわゆる生活訓練ですね、歩行訓練、それをやはりどこで受けるかということを、やはりその人に合った社会資源を一生懸命探すんですね。それともう一つはその家族の不安ですね。実は家族も本人と同じようにこう悩んでいる、まあ、それがタートルの、まあ、相談の活動の実際の内容ですね。でまあ、この中で問題とイコールまあ課題でもあるんですが、必要な時にいつでも保護訓練を受けられるようにしてほしいと、まあ、そのために
厚生労働省平成28年度障害者総合福祉推進事業、視覚障害者のニーズに対応した機能訓練事業所の効果的・効率的な運営のあり方に関する調査研究事業報告書が日盲連のウェブサイトで公開されています。報告書に関するお問い合わせは、日盲連組織部団体事務局までどうぞ。電話は 03-3200-0011。e メールは jim.jim@jfb.jp です。以上で特集、機能訓練事業所、非機能訓練事業所の厳しい実態が浮き彫りに、シンポジウム、視覚障害者の生活訓練、歩行訓練の在り方を考える、開かるを終わります。